お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから詩編の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は詩編65編9節から13節、66編、67編、68編と69編1節から2節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
詩編65編の学びをしていますが、詩編65編の9節。あなたは地を訪れ、水を注ぎ、これを大いに豊かにされます。神の川は水で満ちています。あなたはこうして地の下ごしらえをし、彼らの穀物を作ってくださいます。地のあぜ水を水で満たし、その畝を鳴らし、夕立で地を柔らかにし、その成長を祝福されます。あなたはその年に御恵みの冠をかぶらせ、あなたの通られた後には油が滴っています。アラノの牧場は滴り、諸々の丘も喜びをまとっています。牧草地は羊の群れを着、諸々の谷は穀物を覆いとしています。まことに喜び叫び歌っています。すべてのものは歌い、砂漠はバラのように花開き、ついに地上が平和になる千年王国の麗しい姿です。さて、詩編66編の学びに入りますが、この詩編は神様への賛美の詩編であり、素晴らしい礼拝の詩編です。8節。国々の民よ、私たちの神を褒めたたえよ。神への賛美の声を聞こえさせよ。この節は、イスラエルが約束の地に回復される将来の日を待ち望んでいます。エゼキエルは、その日彼らは生贄を捧げると書いています。そのことは何を語っているのでしょうか。彼らが旧約聖書の中で、来るべきキリストを描いている生贄を捧げたのと同じように、将来キリストがすでに来られたことを振り返って、彼らは生贄を捧げるのです。すべての生贄の子羊は、ヨハネ一章の29節にあるように、世の罪を取り除く神の子羊を指し示すものです。続いて詩編67編の学びに入りますが、この詩編の解釈について、マギー博士は次のように述べています。この詩編は、究極的で最終的な、この地上に対する神様の熱望と目的を明らかにしています。これは偉大な御国の詩編です。しかしこの詩編は、エクスポジターズバイブルなどでは、宣教の詩編と分類されています。彼らはこの詩編のテーマが、教会がこの世を改心させるという、五千年王国的解釈であるとしています。でもこの詩編は、宣教の詩編ではありません。実際、教会のことは全く考慮されていません。私は詩編の中には、比喩か、あるいは象徴としてのもの以外には、教会は出てこないと信じています。詩編67編は、予言的詩編です。この詩編は、今の時代を超えて、御国の時代を見つめます。千年王国の間には、改心した世界、刷新された世界、神様が私たちを祝福してくださる世界を見ることになります。そしてすべての地の果ては神様を恐れるのです。呪いは取り除かれ、私たちは賛美の歌を歌うことができるようになります。聖書を理解するための最も単純なルールは、すべての聖書は私たちのためであるが、 聖書はすべて私たちに向けて書かれてはいないということです。この詩編は私たちのためではありますが、私たちに向けて書かれたものではありません。今この詩編の興味深い局面のいくつかを要約してみたいと思います。祝福してくださいという言葉が3回使われています。また、あなたを褒めたたえという表現は4回繰り返されています。3つの人物、あるいはグループが出てきます。第一は神様が15回言及され、三位一体がそこにあります。2つ目は、私たちと書かれているイスラエルの民が6回出てきます。そして3つ目は、国々という言葉が9回出てきます。これは外国人たち、違った民族や人種、違った社会層、そして私たちです。詩編67編の本文に入りますが、一節。どうか神が私たちを憐れみ、祝福し、御顔を私たちの上に照り輝かしてくださるように、セラ。この節は三位一体への言及です。彼らを荒野の行進のために整えられたときに、神様がイスラエルの民に与えられた偉大な30の三位一体の祝福に言及しているのです。この祝福は、民数記6章の24節から26節にあります。民数記6章の24節から26節を読み出します。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。イスラエルの教師たちの中に、神の御顔をメシアと呼ぶ人たちがいます。そしてこのメシアはキリストであるイエス様であり、私たちの救い主です。ですから父なる神様と、御子なる神様と、聖霊なる神様の三重の祝福があるのです。この祝福の結論は、民数記6章の27節にあります。そこにはこのように書かれています。彼らが私の名でイスラエル人のために祈るなら、私は彼らを祝福しよう。このアロンの祝福は、千年王国で成就しますと、マギー博士は述べています。詩編67編に戻りますが、二節。それはあなたの道が地の上に、あなたの御救いがすべての国々の間に知られるためです。イスラエルが実際に約束の地に戻るまでは、地上には祝福はありません。そしてこれらの祝福は、彼らが今日そこにいる状態を言っているのではなく、主が彼らをその地に置かれるその日のことを言っているのです。実際にそうなったとき、イスラエルはイザヤが語っていることをすることができるようになります。イザヤ書49章の13節から16節にはこのように書かれています。天よ、喜び歌え。地よ、楽しめ。山々よ、喜びの歌声をあげよ。主がご自分の民を慰め、その悩める者を憐れまれるからだ。しかしシオンは言った。主は私を見捨てた。主は私を忘れたと。女が自分の血のみ子を忘れようか、自分の胎の子を憐れまないだろうか。たとえ女たちが忘れても、この私はあなたを忘れない。見よ、私は手のひらにあなたを刻んだ。あなたの城壁はいつも私の前にある。神様はご自分の民イスラエルに関してそのように言われているのです。67編に戻りますが、3節から4節。神よ、国々の民があなたを褒めたたえ、国々の民がこぞってあなたを褒めたたえますように。国民が喜び、また喜び歌いますように。それはあなたが公正をもって国々の民を裁かれ、地の国民を導かれるからです。セラ。これは神様がアブラハムに与えられた素晴らしい約束です。創世記12章の1節から3節で神様はアブラハムに次のように約束されました。 地上のすべての民族はあなたによって祝福される。主イエスは最初に来られたときに、救いはユダヤ人のためであることをとてもはっきり示されました。主の再臨のとき、地は改心します。最高の救いの時は将来に来ると私は信じています。千年王国が来るまでは、この箇所が今の時代に実現することは不可能です。イザヤが次のように言っているからですと、マギー博士は述べ、以下の箇所を引用しています。イザヤ書66章の19節。私は彼らの中に印を置き、彼らのうちの逃れた者たちを諸国に使わす。すなわち、タルシシュ、プル、弓を引く者、ルデ、トバル、ヤワン、遠い島々に。これらは私の噂を聞いたこともなく、私の栄光を見たこともない。彼らは私の栄光を諸国の民に告げ知らせよう。詩編67編に戻りますが、五節。神よ、国々の民があなたを褒めたたえ、国々の民がこぞってあなたを褒めたたえますように。神様のゴールは何でしょうか。私たちがイスラエルをかの地に戻さなければならないのでしょうか。彼らを約束の地に戻すことだけに関心を持っているのは確かに愚かなことです。なぜなら教会は説教をすることで御国をもたらすのではないからです。ローマ人への手紙11章の25節にはそのことが明確にされています。ローマ人への手紙11章の25節。兄弟たち、私はあなた方にぜひこの奥義を知っていただきたい。それはあなた方が自分で自分を賢いと思うことがないようにするためです。その奥義とは、イスラエル人の一部が頑なになったのは、異邦人の完成のなる時まででであり。異邦人に関する神様のご計画が完成する時に、イスラエルは回復するのです。詩編67編に戻りますが、6節。地はその産物を出しました。神、私たちの神が、私たちを祝福してくださいますように。ご覧の通り、地から罪の呪いが取り去られるのです。七節。神が私たちを祝福してくださって、地の果て果てがことごとく神を恐れますように。宣教の最終的なゴールは何でしょうか。それはここにあるように、地の果て果てがことごとく神を恐れますように、または三節にあったように、すべての国々の民があなたを褒めたたえますようにということです。そしてそれに続いているのが、福音を述べ伝えること、人々が救われることができるように、御言葉を述べ伝えることです。神様の御言葉を述べ伝えるとき、私たちは神様を褒めたたえているのです。福音を述べ伝えるとき、私たちは神様を褒めたたえているのです。人々が救われるとき、私たちは神様を褒めたたえているのです。私たちの目的は、神様を褒めたたえることです。さて、詩編68編の学びに入りますが、ここに解放と勝利の詩編があります。詩編67編では、御国を見たのに対して、ここでは、御栄光と御力の中にある王なる方を見ます。詩編68編の本文に入りますが、一節。神を立ち上がってください。神の敵は散り失せよ。神を憎む者どもは、御前から逃げされ。これは民数記10章の35節を指しています。毎日イスラエルがアラノの行進を始める準備ができると、モーセは次のように言いました。主よ、立ち上がってください。あなたの敵は散らされ、あなたを憎む者は見前から逃げ去りますように。 詩編68編の4節。神に向かって歌い、皆を褒め歌え。雲に乗って来られる方のために道を備えよ。その皆は主。その御前で小躍りして喜べ。神に向かって歌い、皆を褒め歌えとありますが、ここでもう一度人間は神様を褒めたたえるべきであることがわかります。そして神様は、地上が神様を褒めたたえる日に向かって動いておられるのです。13節。あなた方は羊の檻の間に横たわるとき、銀で覆われた鳩の翼。その羽は、きらめく黄金で覆われている。羊の檻の間に横たわるという表現は、無関心で、怠惰で、自己中心的な状態に使われています。イスラエルはどっちつかずで怠惰でした。しかしそれでも彼らは、銀で覆われた鳩の翼のようでした。鳩は生贄のための鳥で、キリストの予表でした。彼らは怠慢であったのに、また熱意によって動かされてはいないのに、それでも、キリストの犠牲が彼らを覆うのです。この詩篇は実際、昇天の詩篇と呼ばれてもよかったのです。この詩篇の18節が、エペソビテへの手紙4章の8節に引用されてあるからです。エペソビテへの手紙4章の8節。高いところに登られたとき、彼は多くの捕虜を引き連れ、人々に賜物を分け与えられた。詩篇68編に戻りますが、18節。あなたは糸高きところに登り、囚われた者を虜にし、人々から貢ぎを受けられました。顔面な者どもからさえも、神であられる主がそこに住まわれるために、主イエス・キリストがご自分の死の後昇天されたとき、主は二つのことをされたと思います。最初に主は、パラダイスにいたすべての生徒たちをご自分と共に天に連れて行かれました。その時まで神様は彼らを前貸で救われていましたが、主が十字架で死なれた時に彼らのための贖いの代価を支払われ、彼らの霊を神様の御前に連れて行かれたのです。第二に、主はご自分の技がこれらの賜物をお与えになった人々を通して続けられるために、この地上にいる人々に賜物を与えられました。キリストの体の内にいるものは、一人一人に賜物が与えられています。もちろん、みんなに同じ賜物が与えられているわけではありません。詩篇68編の21節から22節。神は必ず敵の頭を打ち砕かれる。己の財家の内を歩む者の毛深い脳天を。主は仰せられた。私はバシャンから彼らを連れ帰る。私は海の底から連れ帰る。この箇所は将来の栄光に満ちた勝利を語っています。毛深い脳天と言われているのは反キリストで、あらゆる企みにもかかわらず、最終的に反キリストは失敗します。神様はご自分の民を海の底からでさえも連れ帰られるのです。これはイスラエルの回復のことです。27節。そこには彼らを導く末子のベニヤミンがおり、その群れの中にはユダの君主たち、ゼブルンの君主たち、ナフタリの君主たちもいる。この説はイスラエルの子らのことを語っており、末子のベニヤミンとは単にベニヤミン部族を意味しており、その他の何者も意味してはいません。35節。神よ、あなたはご自身の聖なるところにおられ、恐れられる方です。イスラエルの神こそ力と勢いと御民にお与えになる方です。 褒むべきかな神。私たちもまた末子のように小さいものではありますが、同じ偉大な神様を持っています。そして神様は私たちに必要な強さと力とを与えてくださるのです。さて、詩編69編の学びに入りますが、これもまたダビデの詩編で、偉大なメシアの詩編です。なぜならこの詩編は、主イエスの生涯の沈黙の年月を取り扱っているからです。この詩編はまた、百合の花の詩編とも呼ばれています。なぜなら主は、シャロンのバラであると同時に、谷間の百合でもあり、全く麗しいお方だからです。この詩編は、詩編22編の次に多く、新約聖書に引用されています。詩編22編は、キリストの死を扱っており、一方詩編69編は、キリストの生涯を扱っているのです。この詩編は、ヨハネの福音書、ローマ人への手紙、マタイの福音書、マルコの福音書、ルカの福音書、そして使徒の働きに引用されています。またこの詩編は、呪いの詩編に分類されます。なぜなら、22節から28節は、呪いの祈りとして知られているからです。でも、新約聖書の著者たちは、しばしばその部分から引用しているのです。この詩編は、福音書が私たちに何一つ語ってはいない、キリストの子供時代と若者時代の沈黙の年月を語っています。医師であるルカは、主が12歳の時の一つの出来事について語り、その後主が30歳くらいになるまで私たちには何一つわからないのです。その間には何があったのでしょうか。この詩編はいくつかの詳細を知らせてくれます。私たちはキリストのナザレでの暗い日々と十字架の上での暗い時間を見ます。主の呪いの祈りは実際正義を求める叫びなのです。そしてこの詩編は主が受けられた恥辱と拒絶の詩編です。69編の一節。神よ、私を救ってください。水が私の喉にまで入ってきましたから。この地上での生涯において主が受けられた苦しみは、ほとんど耐え難いものであったと思います。主の十字架の最後の3時間に主は、世の罪を取り除く神の子羊になられました。その状態の中で主は叫ばれます。二節。私は深い泥沼に沈み、足がかりもありません。私は大水の底に陥り、本流が私を押し流しています。宿屋の一部であった家畜小屋で主がお生まれになった時に、主の苦しみの生涯が始まりました。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、喜びの歌、賛美というテーマで、詩編65編9節から13節、66編、67編、68編、そして69編の1節から2節をお届けしました。お話は、ラジオ牧師、福田博之さんでした。なお、番組では、あなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で、ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。